東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。わあ、危ないですよ彼氏さん。そんなあの無理して彼女さんを抱っこしなくていいですよ。あーもう転んじゃってる店長見てられないですよ。はい、というわけで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。 DJ こっちゃんです。というですね、店長がわめいてしまいそうな出来事が今レディオ365スタジオに来るまでに起きまして、私別に抱っこされたりとかしてないですよ。道を行くカップルがですね、正直彼氏さんの方が細くてどう頑張っても多分彼女持ち上がらないよなって思ってたんですが、頑張ってました。男の子の方が心の中で応援しつつ、いやでもちょっとそれ無理したら腰痛めちゃうんじゃないかなと思って心配なんですが、彼諦めてなかったみたいでね、ずっと見てられなかったんですよ。やっぱ私も移動中だったものでどうなったかとてもとても気になります。それでは番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組ページへのコメントいいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第67回目放送、お姫様抱っことは始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。The History of Them Returns! こっちゃんのこのコーナーでは学校の授業では取り上げられない歴史上の人物を気合を込めて紹介いたします。今回はですね、前回に引き続き紹介しきれなかった、実は皆さんと意外に身近に感じるんじゃないかなっていう歴史上の人物の意外な事実紹介していきたいと思います。まず一人目に紹介したいのが徳川家康さんの面白ネタです。実は収録前日、今日が9月16日なんですが、前の日9月15日は関ヶ原の合戦が行われた日でした。ツイッターなんかでね、石田三成ボットとか徳川家康ボットがなんか騒いでました合戦の日やぞっつって、石田三成負けちゃった方だからさ、もう思い返したくないみたいなのがツイッターで上がってましたが、面白いですねああいうのも。そしてそんな家康さんの方の面白ネタですが、こちら、徳川家康恐怖のあまり漏らす。あまり綺麗なネタではないんですが、家康は三方ヶ原の戦い、武田信玄対織田信長徳川家康連合軍の戦いにおいて討ち死に寸前まで追い詰められます。でもなんとか命からがら逃走に成功。しかしまあよく確認してみると家康くん漏らしていることに気がつきます。もうびっくりしちゃったんでしょうね、殺される寸前までになって恐怖のあまりちょっと下の方が締まりなくなっちゃって漏らしてしまったと。そこで家康は戦から逃げ出した自分、そして漏らしてしまった自分の恥ずかしい姿をなんと絵師に描かせたんだとか。この時の 悔しい姿、恥ずかしい姿、そしてその時の思いをずっと持ち続けるため絵を残したんですかね。そしてこの気持ちをね、悔しいっていう、戦から逃げ出した、負けたっていう悔しい気持ちを常に持って関ヶ原の戦いで勝利し天下人になったのかななんてことも思えますね。あんまりほらずっと私家康好きじゃないって言ってるんですが、このなんて言うんだろうな、負けたことをただ悔しがるとか、勝った方に分があったからとか、あいつの方がその時のタイミングがどうとかっていうのではなくて、負けた自分を顧みて、その時の悔しさとか、もう次会った時はあいつボコボコにしてるぞみたいな気持ちをバネに成長できるっていうポイントは私も見習わなきゃいけないなと思いますね。負けてばっかりだもん、言うても私はまだ負けてばっかりなのでこのね、ふとした瞬間に、いやーなんか私のことを見捨てたやつら、そして勝っていったやつらをいつかね、私も高いところで見返してやりたいなっていう気持ちはあるので、家康のように頑張っていきたいと思います。粘り強くね。さあ2人目、この方皆さん知っていますか？アウグストゥスという人、誰って思うかもしれないんですが、ローマ帝国の初代王様です。こんなローマ帝国っていうと、今でいうヨーロッパの地図ほとんども自分の国に治めてた人なんですよ、アウグストゥスさんは。それこそスペインの方から今のトルコの方までですね。こんな大国を背負っていたのにもかかわらず、彼は雷が大嫌いだったと。しかも、あ、鳴ってピカって光った、うるさい、あ、ちょっと怖いっていうんじゃなくて、もはや当時雷よけの効力があると信じられていたアザラシの皮を肌身離さず持っているくらい、もう迷信にもすがりたいぐらい雷怖いっていう人だったんだって。ちょっとさ、やっぱり自分の国の上に立つ人って、日本でいうところの安倍総理とか聞くと、なんか気に食わないなって思っちゃうところもあるけど、こういうね、些細な可愛い部分が垣間見れると、なんかちょっとだけ身近に感じるというか、株が、ね、上がるというかっていうのもありますよね。だからって安倍総理雷嫌いなのかな、どうなんだろう、皆さん調べて教えてください。じゃあこの人を最後紹介して終わろうかな。アウグストゥスとは真逆、皆さんよく知っていると思います、モーツァルトのお話。彼の作った自由すぎるタイトルの曲がある。ピアノスクールに通えば誰もが教わる、ピアノの勉強には欠かせないメヌエットを生んだモーツァルトが、実は教育上とってもよろしくないタイトルの曲を作っていました。どんなタイトルか皆さん想像つきますか？こちら、俺の尻を舐めろ。舐めたくねえよ、いくらなんでもモーツァルトの尻舐めたくねえそうですね、本当にブッブーですよ。すごい方だっていうの分かってるし、もう崇めたいぐらいの人、本当に尻舐めたいぐらいの人いると思うけど、いやそれ自分で作るなよみたいなで、この作曲の経緯を示す資料は残されていないようなんですが、親しい友人たちとの内輪の集まりで、大勢で歌って盛り上がるために作られたものであろうということです。まず6人の声が必要なカノンなので、モーツァルトも含めて最低6人の男性が俺の尻を舐めろと合唱していたものと想像されます。想像したくないですねもうちょっと身近な男子とかで想像したくないですよね。並んで俺の尻を舐めろ、俺の尻を舐めろ、バカかもうお前の尻を叩いてやるですよ、そういうね。まあなんだろうな、例えばステージに立ってかっこよいパフォーマンスをするとか、 例えば私こっちゃんがこうやって教育にいいような話をしていても、実際裏ではエロティックな話をしていたり変態な話をしていたりっていうのはあるので、しょうがないんですけど、ここまで有名になっちゃうと俺の尻を舐めろなって曲作ったら何百年後にもこうやってさ言われちゃうからさ、気をつけようねみんな。最近なんかネットでいろいろ残っちゃうからさ、恥ずかしいもの出したくないものは後々になって気づくと思いますが、自重も覚えていきましょう。私もね制御していきたいと思います。以上 The History of Zem Returns のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
ストーリーテラー。このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読します。それでは今回のタイトルは二人の友情です。リリーもユミもその場にいた全員が声の聞こえた方を振り向きました。そこにいたのはジンさんでした。いつも断るごとに意地悪そうな顔をしながら小言や文句を言って去っていくのですが、今日はなんだか様子が違います。お酒の匂いこそしますが、その眼差しはまっすぐに空き地公園一丁目の住人たちへと向けられています。さっきから聞いてれば一体なんだいこの騒ぎは。まるで子供の集会みたいじゃないか。あんたこそ一体何なんだ。俺たちの仲間のことに口出ししないでくれ。と住人の一人が怒鳴りながらジンさんの肩を強く押し出しました。そのせいでジンさんは足がもつれて地面に軽く尻餅をついてしまいました。ジンさんは痛そうに腰に手を当てながら、俺だって仲間だったんだ昔はな、と言いました。俺とノブは昔同じ公園で仲間と共に住んでたんだ。金も家族も何もなかったが、仲間がいたからそこそこにやっていけた。そう、まるで今のお前さんたちみたいにな。そう言うとジンさんはゆっくりと立ち上がりました。本当なのかいノブさん。誰かがノブさんへ尋ねるとノブさんは静かにうなずきました。ああ本当のことだ、今でも思い返すと懐かしいよな、ジンさん。ジンさんはノブさんを見るとほんの少しだけ笑みを浮かべ、そうだなと答えました。
でもどうして二人は離れてしまったんですか。
リリーは思わずジンさんとノブさんを交互に見ながら言いました。ジンさんはリリーの靴先へ視線を落とすと苦虫を噛んだような表情で告げました。それは今と同じようなことが起こったからだよ。ジンさんの言葉を引き継ぐかのようにノブさんが言いました。当時土地の区画整理が行われたんだよ。ちょうどその場所に我々がいた公園も含まれていたんだ。やむを得ない状況にみんなてんでんバラバラになっちまった。ある者はなんとかうまく会社に戻れたが、ある者は
消息不明になった。またある者は同じような境遇の仲間たちの輪に入れたが、ある者はその数年後にどこかの河原近くにて遺体が発見されたとの噂が流れたりした。
仁さんとノブさんはその後どうされたんですか？
リリーが尋ねました。私は新しく仲間を作ることにした。それが今の空き地公園一丁目のみんなのことさ。だがそこまで言うとノブさんはジンさんの顔を見ました。ジンさんはノブさんの視線を受け止めるとゆっくりと話し始めました。
俺は一人になることに決めた。せっかく作り上げた自分たちの居場所をあんなに簡単に壊される経験はもう二度とごめんだったんだ。それならばいっそのこと一人の方がいい。一人ならもうそれ以上寂しくなることもないし、自由で気ままだからな。
そして罰の悪そうな顔つきで、今までいろいろと意地の悪いことを言ったり邪魔したりしてすまなかったな。お前さんが新しい仲間と一緒に楽しくやってる姿が本当は少し羨ましかったんだと小さな声で言いました。いいさ、そんなこと気にしてないよ。ノブさんは優しく告げました。最初から分かってたことさ。二人の知られざる友情を目の当たりにした周囲の人たちはまるで狐につままれたかのように唖然としています。リリーもユミも何を言えばいいのか、どう思えばいいのかわからない様子で立ち尽くしています。静けさを破ったのはジンさんでした。ノブさんのことを許してやってくんねえか。ジンさんはその場にいる人たちの顔をゆっくりと見渡しながら話しかけました。みんな必死に生きてて、みんな最後は幸せになりてんだ。他人を困らせてやろうとか裏切ってやろうとか、そんな風に心から思うやつなんて本当はどこにもいない。ただ自分の思いを叶えたい、それだけなんだ。俺だってそうだし、お前さんたちだってそうだろう。ジンさんの言葉に仲間のみんなは舌をうつむいています。その思いを叶える順番がたまたま今回はノブさんに回ってきた。娘さんの命を救いたいという長年の思いがどんな形であれやっと報われる時が来たんだ。それを非難する権利は誰にもないはずだ。ノブさんは自分を擁護してくれることに対してありがたさと申し訳なさを感じ、ジンさんの靴のつま先を静かに眺めています。それに仕方ねえんだよ。みんながいっぺんに幸せになることはできねえんだから。時には我慢しなきゃならねえ時もあるし、自分の思いを押し殺さなきゃならねえ時もあるんだ。一人ずつ一人ずつ順番に思いが報われるのをひたむきに待つこと、それしかみんなが幸せになれる道なんてないんだ。
いかがだったでしょうか。リリー2人の友情を読ませていただきました。
初めてこのお話読んだ時も最後のセリフ、ジンさんのね、いっぺんに幸せにみんながなれることはできないから、時には自分が我慢をしてね、自分の思いを押し殺して、そして自分の願いが叶っていくのを待つしかない。それを自分の願いが叶わなかったからって誰かをこう責めるもんじゃないんだよ
ていう言葉たちにすごく感動させられましたね。思わずビビさんにも泣いちゃうかと思ったって言ったら、ビビさん自身も自分の思うようにいかなかった時っていうのはこのジンさんの言葉を恥ずかしいけどちょっと自分の中でも思い返してるんだよなんて言ってましたね。皆さんも努力することはやめちゃいけないけど、その過程でつまずいてしまった時、誰かに先を越されてしまった時に相手のことを責めないでほしいなと私も思います。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、ザ・ヒストリー・オブ・ゼム・リターンズでは意外と身近に感じるネタその2、そしてストーリーテラーはリリー2人の友情をお送りいたしました。今日はですね、これから私夕方ぐらいから実は友人の結婚式の司会を11月に任されているので、そのちょっとしたお話とかもするんですよ。会議まではいかないですけど、どんなもんかな結婚式の司会っていうのをちょっと学ばせていただくことになっていて、いやーもうそんな年になったんだなと同い年の子で、幼稚園の頃からずっと遊んでて、今もこう住む場所は違うんですけど食事にたまに行ったりとかディズニーランド遊びに行ったりとかしてる子がもう奥様になっちゃうんですよなんかね、感慨深いですね。そんな友達がいる中で私はまだまだ一人を満喫していきたいと思います。友達はお姫様抱っこしてもらうのかな彼氏くんに。彼氏くんスポーツ万能な、いい筋肉ついてるはずなのでできると思いますね。頑張ってもらいたいと思います。それでは番組では皆様からの応援メッセージ、コメントなどをどしどしお待ちしております。ツイッターもあります。番組ページから飛べますのでね、ぜひフォローお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん、第67回目放送、お姫様抱っことはこれにて終了です。ここまでのお相手は、今日はまだ雨降ってないよなこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.